今日の御言葉はマタイによる福音書5章1節から12節までです。マタイによる福音書5章1節から12節。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。アーメン。お祈りします。あなたが教えられた幸いな人、どうか私たちが本当にいかに幸いであるかを教えてください。そしてどんな人が実は幸いであるか、それを今一度私たちに確認させてください。この幸いは世が与える幸いとは違います。天の御国において決して捨てられることはない私たちに与えられる幸い、どうかしよう、今日それを私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清め、また聞く一つ一つの耳を清めてください。あなたの命を主よ、命の源となるイエス様、あなたからそのまま命が通り行き管を流れ出て、命の畑へまかれ、命を豊かに結ばせる、その幸いに預かる私たち一同でありますように。これからの時を一切あなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様が荒野で試みを受けられ、そしてその後イエス様に聖霊が鳩のように下り、御使いが使え、そしてこのガリラやナザレの地方にイエス様は福音を伝えに、伝道師に出かけております。そして十二弟子を加えて、それからイエス様は今度は山に登り、そしてお座りになると弟子たちが身元に来ました。ここでは弟子たちが身元に来たあるんですけども、きっと他にも大勢の群衆がいたことでしょう。ただここのマタイ5章に限って言えば弟子たちが来て 身元に座った時にイエス様がその弟子たちに対して教えるために口を開きました。いわゆる有名な三条の水訓と呼ばれている箇所がこのマタイの福音書の5章から7章に至るまでの箇所で、そこはイエス様のそのもう本当に単純明快な何の飾り気もない分かりやすい主の教えがもろもろ記されております。今日の箇所は、幸いな人はどういう人かというところでイエス様が語られておりますけれども、ルカの福音書の6章の方にもですね、同じように、語られて、どういう人が幸いであるか、飢えているものは幸いですとか、泣いているものは幸いです、結構似たことが語られているんですけども、ルカの方では山を下って平らなところでお立ちになった、でそれで、そこで教えられたとありますから、でそこには大勢の民衆もそこにいた、マタイの5章とはまた、状況が違いますので、イエス様は同じことをですね、きっと、至るところでこの、幸いな人とはどういう人か、でちなみにルカの福音書の方では、災いな人はどういう人かということも、また書かれております。ですからイエス様が至るところで福音を述べ伝えられた。じゃあその福音の内容はどういうことか、きっとイエス様はこういう、このどういう人が幸いであるか、それを、至るところで語られたものと思われます。ここでは特に、弟子たちに対して、口を開いて、言われました。でここで、何々のものは幸いです、何々なぜなら何々だからです、そういう形式が続くんですけれども、でここで幸いです、と訳されている言葉はギリシャ語でマカリオスという言葉です。でこのマカリオスの幸いはですね、その周囲に一切左右されない内側から湧き起こってくる喜びです。ですから、お金がもらえたら幸い、あの好きな異性が振り向いてくれたら幸いとか、そうした幸いは状況に左右される幸いであり、マカリオスではありません。ただここにイエス様がこのマタイ5章で語られた幸い、マカリオスというのは状況に左右されない幸いです。誰も奪うことのできない幸い。で、このギリシャ語の方では、言葉始めがこのマカリオス、幸いだ何々の人は、現代訳の聖書では、ああなんて幸いなんでしょう何々の人は、そういう訳され方がありますけど、だいたい言葉の雰囲気としてはそちらの方が近いですね。何々の人は、幸いだ。でそのまず一番最初に、3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。でここの日本語の聖書は心と訳されている言葉、これは、プネウマ、霊です。ですから心とか思いとかその心理学的な心ではないんです。霊です。でしかも霊の貧しい、この貧しいという言葉は乞食という意味とか空っぽとかいう意味です。ですから霊において乞食である人は幸いだってイエス様はここで言ってるんです。霊というのは神様を意識するその領域です。ですから霊において乞食である人は幸い、この地上において乞食である人は幸いだって言うとちょっと変な、感じがするんですけども、しかし霊の世界において乞食、つまり自分は何もない、自分は貧しいんだ、もうただ与えられるしかない、ください、ください、霊においてそういうふうにですね、もう自分には何もないということを自覚していて、それでもうただ与えてください、ください、そういうふうに言っている人は幸いだ、天の御国はその人のものになるから。バプテスマのヨハネ以来、天の御国は、そういう 例において貧しい人たちによって責め立てられております、ね、もう奪うものによって奪われている。ですからもう本当に先取り早い者勝ち、そういう世界ですね。例において本当に貧しい、だから必要だ、だから奪うんだ、そういう人たちが天の御国を奪い取って命を、ね、得ているわけですね。このですから心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだから。これはもっと霊的な世界において、霊が空っぽな人、霊がこじきの人は天の御国を、ね、もう奪って欲しい、俺のものにしてやる、ね、あのヤコブが、ね、兄エサウの長男の権利を奪ったように、それほどの貪欲さを持って天の御国を奪う人によって天の御国は奪われております。そういう人は幸いです。4節、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。こちらの、まあ、悲しむ人、まあ、これは言葉の通り本当に悲しんでいる人ですね、まあ、そういう人は幸いだ。でなんで幸いか、その人は慰められるからですと書いてあります。この慰められる、このギリシャ語はですね、パラカレオというギリシャ語です。パラカレオ、2つに分けることができます。パラという言葉は傍らへ、でカレオという言葉は呼ぶ、ですから傍らへ呼ぶ、でそれですなわち助けるとか慰めるとか、まあ、そういう意味になるんですけども、ですから悲しむ人は幸い。なんでか、傍らへ呼ばれるからです。悲しんでいる人は主の傍らに呼び出されるんです。悲しんでいる人、実は主に最も近い位置にいるということがここでわかります。心の中に悲しみを覚えている人、その人は主に傍らへ呼ばれるから、慰められるから、助けられるから、だから主はここで幸いだと言ってるんです。続いて5節、柔和なものは幸いです、その人は血を相続するからです。この柔和なもの、下の脚注を見ますと、あるいはへりくだったもの、ね、柔和であり、あるもの、へりくだったものは幸い。なぜならその人が地を相続するから。世の中のですね、まあ、常識で言えば、ね、なんか貪欲に奪うような、そういう人があったかも、地をたくさん土地を相続するような、土地を集められるように見えるかもしれないんですけども、でも逆です。天の御国においては逆、柔和なものが幸いなんです。へりくだったもの、その人が地を受け継ぐ。イサクの例を見てください。イサクってそうですね、柔和なもの、もう敵地の真っ只中においてですね、井戸が奪われるんです。これは結構致命的な、まあ、あの砂漠の地方で井戸がなくなる、それは結構致命的なことなんですけども、でもイサクはですね、それをくれてやるんですね。争いごとに持ち込まない、主が私を祝福しておられる、だからそんな井戸の一つや二つぐらい、三つぐらいくれてやれって、実際三つぐらいくれてやるんですね。でも次々と、ね、くれてやっては与えられ、くれてやっては与えられして、でそれでついには敵の方がですね、もうイサクを恐れおののくんですね。イサクは別に戦争を仕掛けたわけじゃありません。イサクは物持ちです。確かに戦争すれば勝てるだけの能力がありますし、また実際その地方の王アビメレクもですね、あなたは我々より強くなったと、ね、そう告白してます。アビメレクより強いイサクが、ね、その意図を奪われてもそのままくれてやる。柔和すぎるほど柔和ですね。でも結局のところイサクが地を相続したんです。意図を相続し、またその地において種をまけば100倍の実りを結ばせた。だからこの地上では、ね、奪うものが奪って、 富むものとされるという、まあ、そういう感じですけども、しかし天の御国においては柔和なものが幸い、柔和なものが、へりくだったものが地を相続するんです。6節、義に植え替えているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。義、まあ、それ要するに正しいことですね。世の中を見てみると正しいことが行われていない、むしろ正直者がバカを見ているような、何か損をしているかのような、そういう世の中 でそしてそれについて植え替え気を覚える人がおります。一体正しさはどこにあるんだろうか、主の義はどこにあるんだろうか、そういうふうに飢えている状態、乾いている状態、そういう人は幸いです。その人は満ち足りるからです。なぜならそういう飢え渇きがあるということ、そういうですね、感性があるということは、要するに義なることが正しいことであり、そして義ではない偽りとか、不義がはびこることに対しては悲しむという、そういう感性がある人だということですね。逆に言えば、ね、義に植え替えていない人、ね、俺はもっと悪いことしてやるんだ、ね、不貧困が見せていたら不貧困、盗みがはびこっていたら俺も盗む、そういうふうにですね、義に対する渇きがない人はどんどん悪いことを平気でへっちゃらでやってしまう、感性がないんですね。そういう人たちは不幸です。義に渇いている人は幸いです。そういう感性があって、なぜなら主はその人を満ち足らせてくださる、満足させてくださる、だから幸いだ。その人の、ね、乾いてるという、そういう感性があること自体神様に近いということだから、そういう人は幸いなわけです。7節、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。これはもう本当に分かりやすい言葉です。憐れみを与える人、憐れみを施す人、それはそのまま、ね、受動体となって憐れみを生まれる、憐れみを受ける、ね、憐れみを与えればですね、そのまま憐れみをいただくことができるんです。で、主は憐れみ深いお方です。憐れみは裁きに勝つという御言葉がありますね。憐れみ深い人は裁きを恐れないということですね。ですから何かが起こった、それに対してある人は怒った、ある人は憐れんだ、そうするとどちらが勝つかというと憐れんだ人の方が、まあ、地を相続するんですね。憐れみを受けるんです。裁きをする人はに対しては、ね、そのまま同じ三条の水庫の方で裁いてはなりません。裁かれないためです。そういう言葉があります。7章の方でしたっけ、うん、7章ですね。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られる、2節にありますね。憐れみは裁きに勝つんです。憐れみを施す人が憐れで生まれる、でも裁く人は同じように裁かれる、まあ、これは非常に分かりやすい、因果応報との法則ですね。続いて8節、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです。この8節の心、これは、まあ、ギリシャ語でカルディア、まあ、そのまま心でいいですね。3節の方は心ではなく霊でした。でこの8節の方は、まあ、そのまま心です。でここで心の清いもの、清いというのは、まあ、綺麗なとか、あるいは純粋なとか、単一の、ね、心がまっさらで、ね、単純な、単一の心の人、そういう人は幸いだ。そういう人は神を見るからです、ね、心が複雑な人はですから、神様はなかなか見ることができません。神様を理解しません。神様は愛なるお方だ。でその愛というのは 1何々2何々3何々、でその1、2、3を満たしてなければ愛ではないとか、なんかいろんな心を複雑にしてしまう人はですね、逆に物事見えなくなってしまうんです。天の御国は、ね、この小さい子供のようなものが入れると、イエス様は小さい子供を連れてそのように言われました。心が単純な人こそ幸いです、ね、主イエスを信じれば救われますね。主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われるという御言葉さえあります。単純にこのことをですね、イエス様を信じれば救われる、このことを信じればいいんです。そこにでもとかだってとかですね、そうすると心が単一ではなくなってしまいます。そういう人は神を見ることはできません。神様を見ることができる人は御言葉をそのまんま、アーメン、ね、御言葉をそのまんま信じる人、心の単純な人こそ、ね、天の御国に近い人です。その人は神様を見ることができます。9節、平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。アーメン。この、まあ、ちなみに私林和也という名前はここの御言葉から捉えたそうですね。平和を作る、この和、平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれる。最も平和の君というのがあのイエス様ですね。冒頭であのイザヤ書の御言葉、一人の御徒が私たちのために生まれる、あるいはイザヤ書の9章です、9章の6節と7節にそのことが記されております。イザヤの9章の6節から、一人の御徒子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。ここに平和の君と出てきました。主のご性質は平和です。ダビデの王座について、その平和は限りなく、主権は増し加わる。ちなみにこのイザヤの9章の今お読みしたところは、本当にこのマタイの5章のこの三条の水君、その幸いな人の性質を、ね、醸しておりますね。一人の御徒子が私たちのために生まれる、イエス様は神の子であられるのに、王であられるのに、一人の御徒子として、ね、乳和になって、へりくだって、天から降りてこられました。それは人を憐れむためです。人の中に入って人として暮らして、そして人のその憐れみも悲しみもまた痛みも全て負うためにイエスさんは降りてこられました。悲しむもの、柔和なもの、平和なもの、ね、そういう人は地を相続します。主のご性質は平和であり、また柔和であり、また義なるお方です。平和の君と呼ばれるお方がイエス様ですから、平和を作る人は、その人は神の子供と呼ばれる人たちです、ね、あの人が来たら、あ、ちょっとやだ、また何かごたごたが起こりそうだ、争い事が起こりそうだ、そういう人はとても神の性質のとは真逆の、ね、訴えるもの、そしるもの、ね、それはサタンの性質です。むしろ神の性質は平和です。 憐み深いです、清いです、また柔和で、そして人となって降りてこられた、人の悲しみを知る者、人の貧しさを知る者です。それが主のご性質です。10節から、義のために迫害されている者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。アーメン。正しいことのために言われのないことを言われたりすること、ね、当たり前のことをしてそれで文句を言われる、そういうことがあります。でもそういう人は幸いです。天の御国はその人のものだからとあります。で、なんでお前あの時正直に言ったんだよとか言って、ね、責められるようなこともあるかもしれませんけど、でも正しいことのためにそれで迫害されるのであれば幸いです。迫害されるほど正しいということだからですね。それでも迫害されてもなお主にあって義を通すこと、主の正しさを通す、それであれば主はですね、その正しいことを通す方をかばってくださいます。これは当然ですね。主は偽り者、嘘つきの味方になるような主ではありません。主は正しいもののために戦ってくださる主です。特に十一節では、私のために罵られたり迫害されたり、ね、イエス様のために罵られたり迫害されたりする人は幸いで、ね、喜び踊りなさいとまで言われております。よくなんかクリスチャンの中でね、迫害受けたよとか、部長に怒られたんだとか、ね、それは迫害じゃないよ、イエス様の名前のゆえに苦しむことが迫害だよ、まあ、そういうふうに言ったことがあるんですけども、イエス様のゆえに、イエス様が神の子キリストであること、それを通すがゆえに迫害されたり、またありもしないことや構造語に言われたりする、その時は幸いで喜びなさい。ある女性がですね、まあ、結構美しい女性 で、まあ、世の中では婚前交渉がまあ流行ってるんですけども、それで、まあ、その彼氏が、まあ、クリスチャンじゃない人で、婚前交渉も何度も何度もさ、あの、言っても言っても聞かない。で、それで、彼氏からひどいこと言われた。もうありもしないことや構造語言われた。ということで、ここの御言葉をですね、ポッて提示したら、まあ、すごい、その女性は泣いてですね、で、それで、すっきりして、まあ、状況は何も変わってないんですけども、とにかく、それで、慰められて、で、それで、すぐ後に別れたんですね。なんか、別れても全然なんか後を引かない。で、もっと素晴らしいクリスチャンの男性にその女性は巡り合って、で、それで結婚することができました。本当に、ありもしないことで、イエス様の義を貫くために、ね、婚前交渉をしないこと、それは、イエス様の義を貫くことです。正しいことです。そのゆえに、悪口雑言言われる。ね、まあ、折れそうにも なったことはあるでしょう、ね、自分も世の中のその例に習った方がいいのかなとか、でも主の御言葉のゆえに義のために迫害されていること、イエス様 の御言葉にはこうあるから、だから私はこう通すっていうことで迫害されたり拒絶にあったり、ね、愛する人からそういう目にあったりするとき幸いです。喜び踊りなさい、ね、もっと大きな報いがあるからですね。天の御国においてはもっと大きな報いがあります。この地上で生活していく上で皆さんはそのような、まあ、戦いがあるでしょう。御言葉に書いてあることを貫くがゆえに受ける迫害、それはあります。でもその迫害を受けたらですね、すぐに喜びなさい、 喜び踊りなさい。で、ルカの福音書の方でも同じことが記されているんですけども、そちらの方ではですね、アオリストの完成形が、使われております。ですからそういう迫害を受けたらもう即もう機械的にすぐに喜べと、迫害を受けたらもう、ね、1たす1は2みたいに迫害イコール喜びみたいな感じで喜びなさいっていう、そういうふうに命じられております。それほどこれは法則です。完全なことです。1たす1は2と同じような法則ですね。迫害をイエス様の名の故に迫害を受けたらイコール喜び踊るぐらいの喜びがある、これは法則です。どうか皆さんこの地上において歩む上でこの幸いの法則、ね、いくつかありました。今自分がここに当てはまってるなっていうのがありましたら、ぜひそれを握りしめて、主よ今ここに御言葉に何々の人は幸いですと書いてあります。ですから私はこの御言葉を握ります。主よ幸いで荒らしめてください。そういうふうに祈るとき、状況に左右されないこのマカリオス、幸い、世の何者にも支配されない喜び、幸いが皆さんを支配するようになります。どうかこの御言葉を握りしめて幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当に今日幸いなことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちがこの地上を歩んでいくとき、世の中は御言葉に敵対して私たちに立ち向かうことがありますが、しかし私たちはしっかりとこの御言葉に立って、私たちはあなたに対し霊的に乞食のようにあなたに求めて、本当に自分たちには何もないことをあなたにただ期待する私たちでありますように。主よ、悲しんでいる生徒たちにはあなたのそばへと傍れと呼んで慰めてくださいますように。柔和なイサクのように柔和な人となって血を相続する私たちでありますように。義に飢え渇いて、そして本当に不正に対して不義に対しては悲しみ、義に対しては喜ぶ、その感性をいつも持ち続けて、そして神の義が私たちの上に成就して、そして満ち足りる私たちでありますように。憐れみ深いものでありますように。そしてあなたから憐れみを受ける私たちでありますように。裁く人には裁きが待っており、憐れむ人には憐れみが待っております。憐れみは裁きに打ち勝ちます。主よ、また私たちの心があなたに対して単一であり、御言葉に対してデモやだって、そうした一切の清くない性質を取り除いて、御言葉は御言葉としてアーメンと受け止める私たちでありますように。平和を作る者として、主よあなたは平和の君です。私たちも平和を作る者として神の子供と呼ばれる幸いに預かることができますように。また私たちが正しいことのために、またイエス様の名前のゆえに迫害されたり罵られたりありもしないことで悪行雑言言われるとき、即喜び踊る私たちでありますように。天において私たちの報いは大きいからです。今日この幸いの言葉を私たちはしっかりと握りしめて幸いの人生を歩んでいく私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。